이 꼬르파레양 이따강아와 오음사그라
イランカラプテ、おはようございます。2008年3月9日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第83回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのあるニブタニ子ども図書館の外の様子ですけれども、ちょうど春が近づいてきてですね、雪解けという季節になっております。今年はとても雪が少なかったんですけれども、2月の末にどっと雪が降っておりまして、またスタジオの周りは白一色と、そういう状況です。アイヌ語では3月をキモウタチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
今日は3つのニュースをお送りいたします。1つ目は、第19回シシリムカ文化祭を終えて、去る2月27日日曜日、イラトリ町中央公民館において第19回シシリムカアイヌ文化祭が、イラトリアイヌ文化保存会などの共催にて行われました。我が FM ピカウシスタッフの関元子さん、藤井めぐみさんの司会進行により、二部谷アイヌ語教室アイヌ語教室の子どもの部からは、20数名がウポポ、日本語で座り歌やチャピヤク、アマツバメの踊りなど5つの発表を行い、アイヌ語教室成人の部ではカムイユから、神の歌とユから英雄叙事詩の発表が行われました。次にアイヌ文化保存会からは、ムックリ、コウキンやハララキ、鶴の舞などと、今回初披露のエルムシのネズミの遊びのユーモラスな動きが笑いを誘いました。二部谷アイヌ語教室アイヌ語演習ゼミが、歌手秋川雅史の千の風になってをアイヌ語訳した歌の発表を行いました。午後から北海道歌り協会ビラトリ支部より、2007年12月2日にビラトリダム建設予定地で実施したカムイの実神への祈りの記録ビデオの上映を見て、当時を振り返りました。特別公演で、サマニ民族文化保存会による古式舞踊が行われ、我が FM プラシスタッフの大野哲人さんもその一員として、MC リムセ、剣の舞などを披露し、観客を沸かせていました。総勢250名ほどの観客からは、発表に盛大なる拍手と感嘆の声が上がっていました。その後、交流会が行われ、サマニの方々とホリッパ、和踊りや、演歌に合わせた即興の踊りが披露され、親睦が深まりました。2つ目の記事です。アイヌ民族復権、一途な姿一冊に、故・茅野さんの写真集出版、3月2日、北海道新聞付の記事です。日高管内ビラトリ町を拠点に、アイヌ文化伝承に尽力し、2006年5月に、79歳で亡くなった茅野茂さんの生涯をたどる写真集、写真で綴る茅野茂の生涯、アイヌの魂と文化を求めてが出版された。茅野さんの生涯を紹介した写真集の出版は初めて。茅野さんの友人で共著もある写真家須藤勲さん70歳、神奈川県秦野市が、茅野さんの家に残された写真と自ら撮影した写真合わせて約3万枚の中から白黒やカラーの300枚を選び、妻玲子さん76歳が1枚ずつに解説文を添えた。写真集は、戦前に測量作業員として山仕事を始めた12歳頃から始まる。道内の観光地でアイヌ文化の案内をしていた青年時代や、実家のあるビラトリ町二部谷で、フチ 日本語でおばあさんらのウェペケで昔話を録音したり、民具を収集したりして民族文化の伝承に情熱を傾けていた様子、言語学者の故金田一京介さんら研究者との交友、国会での参院議員としての活動も盛り込まれている。須藤さんが撮影したものでは、1970年代に開かれたイオマンテ、熊送りの儀式、知世、家づくりなどを収録した。1年半かけて編集した須藤さんは、アイヌ文化と民族の魂を後世に伝えたいという強い意欲を多くの写真から感じたと話す。玲子さんは本当にすごいことをした人だと思いますと夫の業績に改めて感心している。 B5 番168ページ、2900円税込み、道内の主要書店には5日頃には並ぶ予定。問い合わせは農文協会、農文協北海道支部011-271-1471へ。最後の記事です。二部谷を一望、展望台建設無料で開放、ビラトリの貝沢さん陶芸体験も、3月8日北海道新聞付の記事です。ビラトリ町二部谷の貝沢富士さん73歳が自宅敷地内の高台に二部谷の街を見渡せる展望台を作った。施設内には陶芸窯も備え、陶芸体験ができる。8日に窯の火入れと安全祈願の神事を行った上で一般に無料開放する。貝沢さんは長年の夢が実ったと喜んでいる。生まれも育ちも二部谷の貝沢さんは鑑賞席販売造園の桂造園土木代表、2年前に敷地に隣接する高台の町有地を購入、地域住民や観光客に喜んでもらいたいと1000万円余りをかけ展望台を建設することにした。施設は鉄筋コンクリート造り、2階建て延べ約130平方メートル、1階のテラスと2階の展望スペースから二部谷全体が眺められる。1階には電気陶芸窯と陶芸用テーブルを用意。流木アート作りが趣味という貝沢さんは、インテリアとしてカツラや真柏などの草木を使った作品を飾っている。施設の外観は7月の北海道洞爺湖サミットの主会場ザ・ウィンザーホテル洞爺洞爺湖町を思わせる作りだ。貝沢さんは老後はゆっくり陶芸に挑戦してみたいと約20年前から考えていた。地元の子どもたちと一緒に作りたいと期待に胸を膨らませる。8日は午前10時から窯の火入れと安全祈願祭が行われ、中道義輝町長ら約60人が参加を予定している。それ以降の開館日や開館時間は決まっていないが、夏場はなるべく毎日開放する予定。問い合わせは貝沢さん、電話番号は01457-2局の3165へ。次郎さん、今までのニュースで何かございますか？
はい、写真で綴る茅野茂の生涯、アイヌの魂と文化を求めてという本の紹介がございましたけれども、これは私自身も子供の頃の写真出てるんですけども、これとても立派な本だなと思っております。この出版を機にですね、茅野茂を、忍びたいなというような気をしております。それと先ほどですね、私オープニングで、3月のことをアイヌ語でですね、キモウタチュップというふうに言いましたが、これは誤りでして、モッキウタチュップの、チュップが正しいアイヌ語ですので、訂正させていただきます。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。